皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。11月1日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は歴史の中の日本と世界です。いろんなその観点から見ましても、やはりこう西洋の衰退というのは目を覆うべきものがありますね。ヨーロッパでもアメリカでもイスラム教徒の人たちを含めてどんどんアジア人もそうですが、移民が入ってきて彼らの作り上げてきました一つのこうパラダイムがどんどん壊れていきますね。で、アメリカなんかだと南北戦争がありまして、150年以上前に南北戦争があって、で、そこで北軍が勝って今のアメリカになったわけであります。北軍の方は工業地帯で、南軍の方は農業地帯でありました。で、北軍が勝ったんで、まあ、工業国家アメリカ、軍事国家アメリカが生まれて、ユーラシアにも出てきたということでありますが、もしあの時に南軍が勝っていれば、それはアメリカ農業国家で、アメリカは北から南まで農業国家で、新大陸は農業国家としてユーラシアとは全然別の進化を遂げたということも大いにあったんじゃないでしょうかね。何せこの太平洋と大西洋は広いですから、農業国家で自分たちである種鎖国をしてやろうと思えばそれはできたはずで、だからまあそんな意味ではこの南北戦争、まあ明治維新の前ですよね、の南北戦争というのは非常に大きくアメリカと世界の運命を変えたんだと思うんです。しかしこの北軍が勝った、なぜ勝ったのか。一つはその工業力ですよね。北軍の工業力、まあ、北軍の支配地域の工業地帯の工業力なんでありますが、今それは目を覆うべき惨状ですよね。それはもうアメリカの製造業の衰退なんてのはですね、もう大変なことになっちゃって、アメリカの地方都市の衰退も大変なことになっちゃって、もうなんか、アメリカの北部が、その世界をリードするっていうことすらもう、絵空事のように感じるような話になってきておりますね。それからもう一つは理念ですよね。この理念というのはいわゆる啓蒙主義と言われるやつで、フランス革命の元になった発想でありますし、それからその、まあ、近代を生んだ思想なんでしょうね。自由、平等、友愛ですね。自由、平等、友愛というこの啓蒙思想がですね、アメリカにも入ってきまして、まあ、これが奴隷解放にもつながりましたし、古い飲酒的な組織や物の考え方を壊して、民主主義国家を作っていった、まあ、その核となる理念だったと思うんですね。しかしこの自由平等友愛も今本当かなって世界ですよね。特にアメリカがこの20年ぐらい辿ってきた道はもう自由平等友愛のこの看板をもう返上しなきゃいけないんじゃないのというぐらいのところになってきていると思うんですね。それはそのまずアメリカ人にとってみてもすごい衝撃なんだと思うんですね。一体我が国はどんな風になってしまったんだろうかと。で、この先どうして生きていけばいいんだろうかと。自由って何だろうかと。その移民のことがまずそうでしょ。移民を入れるのが自由なのか、移民を入れないことが自由なのか。平等もそうですね。その人種差別をどうするんですかと。例えばイスラエルなんかはですね、ユダヤ人国家だと言ってますよね。それユダヤ人だけの国家ってことや、そこにいるパレスチナ人、はどうするんですかと。いうアジア系の人間どうするんですかって話になってくるでしょう。だからあれもですね、まあ、適当にごまかしてるわけですよ。最後は友愛ですよね。なんかもうそこら中対立ばっかで、それから企業だって対立ばっかで、友愛の精神なんてものはもうどっか行っちゃって、非常に非人間的ですよね。今はもう日本もそうだけども、組織、国の運営が極めて非人間的になっちゃって、こう、中女、思いやりとですね、真心なんて話はほとんど聞こえてこない。そうするとこう自由平等友愛がですね、こう我々の理念の旗ですって言ったって、それ旗のマスト当たってんだけど、旗そのままどこにあるんですかというぐらいのもんでしょ。そうすると、まあ工業地帯、経済を支えるその基盤はもうありません。だから旗も消えて、ポールだけがなんか残ってます。いうような状況ですから、これ世界に全くそれ影響力を及ぼせないですよね。今その残り火っていうか、まあ過去の幻想でちょっと回ってるだけの話で、本当の中身の話したら今言ったよりないわけですよ。で、アメリカが一番それは顕著に見えるんだけども、他の国も似たり寄ったりですよね。例えば中国なんかは、習近平になってですね、 なんかまた新しい国家理念みたいなの言い出したんだけど、あれ要するに習近平の個人崇拝ですよね。で、あれはとにかく衰退してる証拠で、あれだけその激しくですね、まあとにかく経済活動でも何でも熱心にやってた中国、あれがですね、そんなその上にですね、重苦しいそのまあ物を言えば唇寒しみたいな組織乗っけちゃったらですね、まああとはその中で行き場を失っちゃうだけですよね。毛沢東が何のためにこの国を作ったのかっていう議論もあるわけだし、それから鄧小平は何のためにその改革開放をやったのかっていう議論もあるわけだし、まあ結構いろんなそれなりの歴史をたどって今日まで来てるはずなんですが、ふと気がついたらですね、ひたすらボートを揺するなと、余計なことをするなと、黙って座ってろと、それが幸せの道なんだと言われちゃって、で、あれ結局あそこもドル調達の国でしょ。結局その債務はドルですよね、あそこね。だからアメリカ系しかなんだってそれドルの債務払わなきゃいけないんで、ほら金がなかったらあれもお手上げですからね。非常に矛盾に満ちた塊になってるわけですよ。アメリカ系しかなんだってドル調達な国だしね。んで、まあ金がなくなってきてるんでしょう。で、国内はもう量も減ったくりもなくて、ひたすら個人崇拝ですから、いやもう見るに耐えない状況なんだと思うんですよ。で、そんなことが世界中広がってて、じゃあなんか自由平等、友愛に変わる世界の理念があるかっていうと、多分政治ではないでしょうね。経営の世界で言ったら、まあコストカットですよね。ひたすらコストカット、市場原理主義。でもこれはもう完全に行き詰まっちゃってるわけで、市場原理主義のこの、まあ行き詰まりっていうものが、まあバブルをもたらし、その崩壊につなげていくということでありますから、要するに投資のチャンスがどんどん減ってきている、積極的にアクティブに行動する人たちがこう消えてってるというところが最大の問題ですよね。とこれはもう先々ないと。そうすると私はですね、まあ今ふと気がついて世界を見ると、やはり禅の思想じゃないかと思うんですね。禅宗の禅ですね。あの禅という言葉は使わなくても、例えばマインドフルネスなんていう言葉にすれば、イスラム教徒の人たちもこれをなんかいいことだって言ってますよね。要するに内面の幸せですよね。内面の幸せというところにこの人々が焦点を当ててるっていうのは非常に興味深いと思うんですよ。自由平等友愛っていうのは基本的には理性の世界ね。理性をとにかく一番大事にしましょう。だから神秘的なものは廃止して、それでこう理性を重視して、で力強く政治や経済、社会を改革していきましょうという話なんですが、うん、それはやっぱり限度があるわけですよ。要するに目に見える世界だけで物事を組み立てようとしますから、当然限度があるわけで、でその限度に達しちゃってこう行き詰まっちゃってるのは今の状況ですから、まあその先ね、こう目に見えない世界とコミュニケーションしながら自分や未来を考えるっていうのはすごくまあ当然ですよね。でそれやるときに、昔のような変な宗教者の言うことに従うとろくなことはないわけですよ。カルト宗教みたいなになっちゃうとですね、中世に逆戻りみたいなことになっちゃいますから、もうそれは皆さんあまりしない。まあやってる人もいますけども、基本的には自分自身でそのまあ宇宙に近づこうという、まあそういうことだと思うんですね。そうすると分かりやすく言えば瞑想なんかするのそうだし、それからあといろんなヒーリングとかですね、まあロハスな生活自身もそういうもんですよね。で目に見えないこの力エネルギーというのを感じながらということになりますから、それはそのある種引き算のエネルギー、引き算の経済学って言いますか、引き算のライフスタイルで、何でも持てば持つほど幸せになるんじゃなくて、余計なものをその引き算していくと、減らしていくと幸せになるという逆方向の展開じゃないですか。これが非常に面白いんですよね。だからこの、まあ一つ、物を積み上げるっていうことで幸せを作ってきた世界が、物を引き算していくっていう中に変わってきてきつつあって、で、これがですね、まあイスラム教徒の中にも、まあ当然もともとね、そういう、なんて言いますかね、内的な意味でのジハードっていうのがあるのがあのイスラム教徒ですから、まあそれはごくごく自然なんでしょうね。むしろ行き過ぎていたのがキリスト教徒やユダヤ教徒の方じゃないかと思うんですよね。まあこれがこの、限界まで達してちょっと戻ってきて、で、これからだから、この大宇宙と繋がる生き方がごく当たり前で、それができないとあの人は何なんだろうね、という方向に変わってくる。今だからその転換の進んでるところで、だからその、まあもがく人たちはもがいちゃって、わかんない、見えない人たちはこう、大騒ぎをしていた。 で、なんかこう、政治のルールを変えたり、戦争をやったりして、金融市場を動かして、そこをなんとかしようと思ってるんだけど、いや、それはもうそんなことやったってどうにもならない。困っちゃったなと。うん、日々そんな状況じゃないかと思うんですよ。で、やっぱり日本なんかの場合は、さらに上だと思うんですね。いわゆる神田柄の道というのがありまして、これはそのさらに上の方に位置している。すなわちどういう意味かっていうと、全部繋がってるわけですよ。大宇宙と繋がる生活も、それからアクティブな政治も、それからお役に立つ経済も全部繋がってるわけですね。神田柄の道というのは。だから、こうなんか、現世の世界で、こう仕事して、疲れる仕事をして、で、禅で癒されるとか、そういう世界じゃなくて、全部を包み込んでる世界ですよね、神流れの道というのは。だからその、瞑想しながら仕事するみたいな話よ。瞑想しながら政治するみたいな話で、それは極めて強力なものがありますよね。だからこれから日本と世界っていうのはそうやって、本格的に大宇宙との対話っていうことが、こう、人としての重要な仕事になってきていて、まあそれを、こう、区別して、まあ、やるとか最初のスタートなんでしょうけども、やがては区別することなく、政治も経済も全部一体であると。大宇宙との関係一体であると。そういう意味で言ったら、この人間の役割、大宇宙の中での人間の役割というものを、こう、よく理解した上で、常に行動する。まあ、そこまで行くんだと思うんですね。で、やっぱりこの、ただ単にバブルになって潰れるっていうだけではなくて、その裏側に、そういう人の、まあ、世界の人たちの、私は営みがちゃんとあるんじゃないかと思うんですね。途端の苦しみというものをですね、実感すると、そこから何かやっぱり生まれてくる。ありえないようなことに遭遇したときに、何かそこに新しい力が湧いてくるっていうのは、ごくごく当然のことでありまして、今そういうものがなんか世界を追い、どんどん覆ってきてるんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱりこのアクティブにやって成功するうちはみんなアクティブにやるんでしょうけども、それができなくなってきたときに、全然違うこう扉を開けてみるっていうのはよくあることで、いや、非常にですね、饒舌な西洋人たちがそういう世界になると、えらい静かになりますよね。ものすごくなんか内面的な話になっちゃうんで、みんな静かになっちゃう。それはなんか今すごく強く感じるんですね。だから、こう、日本なんかの場合、とにかく、もう歴史の中にそういう神流れの道っていうのはちゃんと入ってるわけですから、あまりこう難しく考えなくてもですね、ごくごく自然にですね、大宇宙と一体になるような政治でも経営でもできるはずで、で、やってる人たちいるわけで、まあそういうものを基盤に立て直すってことですから、やはりここは、その一人一人がそういう意味でこう成長していくことが大事ですよね。で、日本の食べるものっていうのも非常にこの絶妙な和える味でしょう。それから日本の楽器もそうですよね。非常に不思議な音が出ますよね。太鼓でも笛でもね。非常に不思議な音が出るし。それから神社とか、から、もうな、そんな雰囲気だし、それからお寺さんだってですね、日本に来てから仏教は、元々の仏教とだいぶ変わってんだと思うんですね。特に神道と一緒になってからですね。やっぱそこには日本独特の世界があるわけで、やっぱこういうものを、やっぱり、その改めて見直して、自分たちのその力の源泉、思いの源泉はどこなのかっていうことを、やっぱりよく自分なりに確かめていくことが大事だと思いますね。で、それいきなりそれは分からなくても、日本の場合は日常生活の中に大宇宙とのつながりっていうものを確かめる方法がいくらでも散りばめられてるんで、まあそこをしっかり接することですね。で、これができると、やっぱりこの今までと違う道を歩み始めるんだと思うんですよ。なんていうのかな、この、行き止まりの道になっちゃって、この行き止まりの滝をですね、行き止まりに、道の行き止まりにものすごいでっかい滝があると、見上げるような滝があると。どうしてもこれを登らなきゃいかんつんで、滝をまっすぐ直通しようと思うと、これ非常に難しいですよね。直通はなかなか難しいですよ、登るなんてのはね。しかし、ちょっと戻って、巻き道を行けばですね、全然大したことなく滝の上に出るってことはよくあるわけで、だから一旦戻って、巻き道をたどると上には行きますね。ここのところを、あれだいぶ世界は私目覚めてきてるように見えるんですよ。それはインターネット上のいろんなものを見ててもなんとなくそれは、なんとなくっていうかですね、かなり力強く、今も感じられるところまで来たと思いますし、人ベースで見ればもっとそれはっきりしてますよね。日本に来てる外国人なんかもそれ分かってる人たちは、分かってんじゃないかなと見える人たちが結構私いると思うんですよね。 で、我々にとって当たり前のことでも、まあ、彼らにとってみると非常に面白いっていうこともあるだろうし、なぜだろうと思うこともあるだろうし、だからこう、なんかこう、見えない世界と見える世界が一体になって、だから、太古の昔の常識と、それから近代、超現代の常識が一緒になってるみたいな話ね。まあ、これが本当のなんか大宇宙と一体になった生活っていうもんじゃないかなと思うんです。で、そういうものに対する、その世界の人たちの見方ってのはかなり私は積極的だと思いますよ。そうすると、なんか、わかりやすい言葉で言えばマインドフルネス、あるいはこの禅というものが、なんかとりあえず世界の共通の認識になってくるんじゃないですかね。自由、平等、友愛も、それは必要な時は必要なんですよ。どうにもならないですね。その、組織、国ってやっぱりできちゃうことありますからね。その、真っ暗けになっちゃったやつを、まあ、明るくして、状況を良くするためには、やはりそれは自由、平等、友愛っていうものも、なくすことはできないでしょう。しかし、それだけやってると、まあ、未来がないんで、それは言ってみれば、外科的な手術みたいな話でね、いよいよ行き詰まっちゃった時の、普段は、大宇宙と一体になりながら、こう、暮らしていくという禅の考え方、マインドフルネスみたいな考え方が多分中心にならないと難しいんでしょう。で、これが世界の常識ってことになってくると、当然政治や経済の運営も、それなりにこう落ち着いたやり方になってくるし、人々の考え方も、その、勝ち負けの一方通行ではなくて、もっとその、奥の深い、循環型のものに変わってくるはずです。例えばその、ベーシックインカムってのもありましてね。まあこれをどのように運営するかってのは非常に大きな日本でも課題なんですが、振り返って考えてみるとですね、戦後の日本ってある種のベーシックインカムになってたんだと思うんですよ。仕事の内容を問わず、まあ大体皆さんそれぞれ生活できるぐらいのお金が渡されていたんですよね、あれね。で、いろんな事情のある人も、まあそれなりなんか社会で活躍の場所があってね、この仕事の場所があって、で、とりあえず一家を養えるような状況には私なっていたと思うんですよ。ただ単にお金を渡しますとですね、なんかあれなかなか良くなくてですね、まあもらったお金でそのままパチンコ行っちゃうなんて話も決してあれは例外ではなくて、ただ単にお金だけ渡すってのはあまり いい結果にならないですね。そうじゃなくてなんか働きをしてもらう。働きをしてもらった上で、まあ生活が成り立つようにするってことですね。今その働きによってはこれでは生活が成り立たないということになっちゃってるから大騒ぎなんで、働きをしていただいて、でとにかく生活が成り立つようにというところに持っていかなきゃいけないんで、それをその社会主義的にやると、マルクス・レーニン主義的にやると、それはなんかね、昔のソビエトみたいにもう100年持たないで潰れちゃうわけで、そこをなんていうのかな、この人の力ですよ、中女のリーダーシップって言うんでしょうかね。マルクス・レーニン主義の社会主義国は、あれはあれでしょう、科学的社会主義だからね。理屈と計算でそれをやろうとしたんですが、そうではなくて、戦後の日本なんかある種、中女でしょ。真心と思いやりのリーダーシップで、この皆さんのこの、ね、底割れを防ぐっていうことで、底上げをしてたっていうところですから、それがなんか一番日本では確実なのかもしれませんね。だからまあ稼ぐ人に稼いでいただいて、上手に循環させると。稼いだ金も上手に社会に循環させて、まだまだなかなか大変な人でも、まあ、ちゃんとその家族の再生産ができるように、家族の再生産ができて、まあ、子供を養えて、子供を社会人に送り出すことができるところまでは支えると。そうすると、今調子悪くてもですね、その次の子供の代、孫の代になるとうまくいくってことはよくあるわけですから、まあ、その基盤をですね、社会循環の基盤を作るっていうのが、どうも日本で言ったら一番現実的な、私は、ベーシックインカムなのかなという感じがしております。で、そういうのは結局やっぱり人の役割というものが人間の考えた小さい世界ではなくて、大自然の中でやっぱり決まってるってことなんですね。人の目から見て、まあ仕事できるできないっていうのがあるんだけども、大宇宙の目から見たらもっと全然別の見方をしてるんだろうってことですね。だからその辺はもう人も謙虚になって、大宇宙に対して何か人を成してんだから、それは目の前のですね、損得で物を考えないよというのはやっぱり大事なことじゃないかなと思うんです。まあそうやってこの、まあ、なんて言うんでしょうかね、循環型の物の見方、禅とかマインドフルネスみたいなものが出てくると、その話の中に大宇宙の根源までどこまでも遡れるわけですから、まあ言ってみれば人の成長は限りなく進めることができます。そうするとなんか、今とだいぶ違った世界になってくるんじゃないんでしょうかね。 幸か不幸かですね、なんか今我々のライフスタイルって今世界中あまり変わらなくなってきてますね。だから悩む場所もあまり変わらないってことがよくあって、だからその一つなんか大きな突破口が見つかると、それ世界中に広まるっていう可能性は大いにありなんだよね。だからある意味ですごく小さな力で大きなものが動く時期に来てるんじゃないかなと思うんです。そんなことを考えますと、これからの日本と世界というのはちょっと今までの延長線とは全然違った形で展開していくんじゃないかと思うんです。非常に興味深いし非常に重要な時だと思いますから、皆さん積極的な目を持って行動していただければと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、歴史の中の日本と世界ということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。